はい、皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。記者談話室はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の司会は WWD ジャパン編集部元橋と
林です。
まあ、ご一緒する横山です。今日はこの3人でお送りします。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
なんか久しぶりだね、元橋さん。
はい、ちょっと、遠いところに行ってきまして、戻ってまいりました。
その、匂わせみたいな言い方なんで。遠いところって何？
ちょっとミラノ・パリ、メンズコレクションに出張してまいりました。
ああ、
はい。
相変わらず華やかな感じで。どれが行ってたの？
2週間ちょっとですね。16日間。
1月の、大体半分ぐらい行ってたみたい
な。そうですね。1月12日から先週の月曜日までなんで、27に日本に帰ってきましたね。
なるほど。もう本題入っちゃっていいんですか？
もう、まあ、なんか、Spotify で、吉田カバンの、
2、3回前のやつかな、元橋さんがいない時の、出張中の、
はい、時の回にコメントをいただいてまして、
うん、
ですね、大変ありがたいんですけれども、ちょっと待ってね、これか、キンキンさんという方から、いつも通勤のお供に拝聴してますと、今回吉田カバンということで非常に興味深く聞きました。つぶくさんのお話も漢字がちゃんとね、つぶくさんの漢字が合ってるんですよ、この方。素晴らしい。ちゃんと調べて書いていただいて。
いや、調べたんじゃなくて、放送でちゃんと一文字一文字誰かさんが間違えたんで読み上げてよね。
というね。で、私の世代だと吉田カバンと聞いて真っ先に思い出すのは木村拓哉さんのラブジェネレーション。
お、懐かしいね。何年前、30年近く前じゃないですか。
ロレックスのエクスプローラーとタンカーのバックのサラリーマンがたくさん出現した記憶がありますねと。なんか
ジャム、あ、ジャムじゃない、ドラマ覚えてる？
ラブジェネレーション、
うん、
どんなやつだっけ。
まあ、キムタクが主役で、あ、そうそうそう、
あのやつか、
うん、大滝詠一のなんか主題歌みたいな。
あー、
なんか分かってなさそうな。
あれでしょ、誰かさ、松たか子が泣いてるやつをなんか覚えてる。なんか彼、
まあ恋愛ドラマだから泣く場面はそれあるだろうと思うけど、
それね、最後一応まだまだ寒いですが、
はい、
そろそろ磯君さんをゲストへお呼びして春のトレンド解説も聞きたいなという。この方多分相当聞いてますね。
ああ、そうですか、
はい、ということで、
はい、
まあね、そんな機会があったらいいなと思ってますというわけで、
え、まあいいや、はい、
今日のテーマいっちゃいましょう。
はい、ね、さっきからもう話が続けてたけど、
はい、
元橋さんの出張について報告があると。
報告っていうか、まあ、皆さんで根掘り葉掘り聞いていただければ僕はいくらでもお答えします。
まあ、前の時からよくゲストで来てもらった時にね、よく出張報告という感じで、
はい、
出張のたんびに出ていただいたんですけど、
便利屋な感じで。
はい、
メンズコレクションって何回目？
はい、僕まだ2回目なんですよね。
去年の夏？
そうです、6月に行ってきて、
うん、
今回は2回目ですね。
2回目、
はい、
何が違った夏と。まあ、もちろん置いてある商品が違うのは分かるんだけれども、それ以外なんかこう、
気温が違いました。
気温ってどれぐらいなの？夏はめちゃくちゃ暑いって話してたよね。
そうなんですよね、
うん、温暖化だからもう、うん、もうあんまりその何、着飾った夏服っていうのはできないみたいな話をしてたけど、冬は冬でどうなの？
いや、なんかね、日本って暖冬暖冬言うと思うんですけど、最近って言うと、
うんうん、
なんか普通に向こうのが、僕が行った期間中はあったかかったです。
パリもミラノもフィレンツェも
日本よりあったかかった。
あったかかった、うん、うん、
なんかその僕が行く1週前ぐらいにちょっと寒波が来てた多いんですけど、
うん、
基本的に僕が滞在中は15度は超えて、
最高気温15度、
15度
超えて、同じぐらいの時期にニューヨーク行ってたじゃないですか。
そうですね、
去年まで、
はい、
ニューヨークよりあったかい。
断然、
断然
もうニューヨークはバカ寒いですね。
そうです、
うん、
いや今のニューヨークやばいらしいよ、
うん、
あ、寒波。
はい、俺、遠い親戚が住んでんだけど、
うん、
もう、マイナス、なんだっけ、最低気温がマイナス9度とかで、
うん、
最高がマイナス1度とか、なんかそんなクラスの、なんか、マイナスなんだと思って。
マイナスに行かないんだ。
マイナス10何度まで下がってるっぽい。
マイナス15度、そうそう。うんうん、
具体的にはどことどこの、どの順番で行ったんだっけ。
最初にピッティ、主に行ったので、
イタリアのフィレンツェ。
はい。
はい、
あとミラノ行って、パリに行って帰ってきたって感じです。
うん、
はい。
フィレンツェはどうでした？ピッティウォモっていうメンズの見本市ですか？
メンズの見本市ですね。うん、まあ、最近はすごい、そのイタリアの、なんだろう。ピッティ君みたいな。
ピッティおじさん？
ピッティおじさんみたいな。
ピッティおじさんとのあの、レオンとかでよくスナップを出してるやつ。
はい。ちょっと、はい、コスプレとも言えるような、あの、うん、イタリアンクラシコスタイルの人たち。
コスプレなの？コスプレじゃないじゃないの？
あの人たちは本気ですけど、僕らからするとちょっと決めすぎて。
イタリアの街ではあんまり見ない。ピッティ会場でしか見ないみたいな。
そうそうそうそうそう。そういう人たちが、
うん、
まあ最近はそんなに、ピッティからはいなくなってる。
あ、そうなんだ。
やばい、絶滅危惧だ。
どこに行っちゃったんだろう。
どこ行っちゃったんですか。そもそもああいう格好する、しなくないかみたいな気づき始めたんじゃない
ですか。え、ちょっと待って、ちょっと待って。俺のイメージだと、イタリア人って、あの、ピッティおじさんみたいな格好してんのかと思ってた。
してない、してない。してない。
日本で呼びすぎ、うん、やばい。いや、
確かに言いますけど、向こうの人は、まあ、イタリアの人は、もう、うん、ネイビーとか、ブラウンみたいな、こう、うん、シャレた色しか着ないで、黒なんて、もう葬式の時しか着ないんだって言うんですけど、うん、まあ、メトロとか乗ったらみんな黒着てるな、みたいな。全然違うじゃん、みたいな。っていう感じで、もう、なんか、あれですよ、なんかノースフェイスかわかんないですけど、そういう、
ね、スポーツ
ちょっと、アークテリックスかわかんないですけど、そういうのでみんないるので、
まあ、変わんない。
だいぶ装いは変わってきてると思いますね。イタリアン。
本当かな、男
性は。本当です、本当いないですよ。
いない、
いない。
いないですよ、そんな。
ピッティ会場以外では。
ピッティ会場以外ではそんな、態度アップしてとかなんか、うん、かっこよく着こなしてる人、まあ、いない
ですよ。ミラノコレクションの紹介状とかにもいない。
まあ、ミラノこれ、まあ、ショーに呼ばれてる人はちゃんとこう、ね、
スーツ。
で、込まれてるのかわかんないですけど、着てきますけど、うん、普通に歩いてる人たちは、でも普通に日本人の方がおしゃれです
よ。ピッティに戻すけれども、うん、でも、そういう人たちがいなくなったけれども、うん、日本の人たちがそういう背広着て集まってるし、なんかニュースを見たんだけど。
あ、背広散歩です、
ね。え、背広散歩って何？
背広散歩。背広散歩はもう読んで字のごとく背広を着て、うん、みんなでもう散歩しようみたいな。
背広散歩、日本でやってたよね。
日本でやってました。
それが今。
そう、日本で、なんか浅草でやったり、大阪でやったりして、満を持して、海外初。うん、進出みたいな。
海外進出したんだ。
背広散歩っていうのはピッティ会場、あの背広の集団何人ぐらいいるんだっけ。
ね、一応公式だと180人ぐらいエントリーしたみたいな、ね、
その人たちって何なの。日本だとのセレクトショップのスタッフとか、
そうです、
我々も知ってるような人たちが結構、う
ん、大手の百貨店の人とかセレクトショップの人とか、うん、まあ、有志はあの元ビームスの、 あの PR の方なんですけど、
うん、
その方がこう募って、まあ、なんか日本からも普通に背広散歩に参加したいっていう、まあ、ちょっと既得な方もいらっしゃいつつ、
あ、フィレンツェの、
そうそうそう、でだから日本人が結構多く、
それはあのピッティに毎年行ってるからちょっとそれ参加しようってことなのか、その背広散歩のためにわざわざフィレンツェに行った人たちなのか、どういう感じなんですか。
あの後者の方も結構いると思う。
あ、そうなんだ。
背広、はい、散歩あるからっていう感じで、うん、あのフィレンツェに乗り込んだっていう人もいる、ね、バチバチに。
どうだと、セブロ散歩見て、その本場のフィレンツェおじさんがいなく、あ、フィレンツェおじさんにないや、ピッティおじさんたちがいなくなる、
そう
ですね、セブロ集団が、まあ、い
なそう。でも言うてもまだいるわけですよ、うん、会場周辺には。
ああ、まだいるんだ。
そうで、まあなんかやっぱ日本でこうやるとすごいあの目立つ集団じゃないですか、そのデビルを着てるっていうのは、うん、ただ向こうでそれをやるとなんか意外とこうあんまり異質感がないというか馴染んじゃう、
ね、なるほど、
なんか街の感じと、うん、なんかそれがあの 意外とあんまりインパクトが、
うん、
あのもうし今一つだったなっていうのは正直思いました。
厳しいな。
なんか試みとしてはすごい、うん、日本のそのスーツのスタイルってやっぱイタリアのスーツスタイルとは違うので、
うん、
なんかそういう意味ではあなんか日本のこうスーチングスタイルをこうイタリアでも見せるみたいな意味だとすごいいいなと思ったんですけど、いかんせんその日本でやってるほどのインパクトはやっぱり
現地の人たちの反響どうでした？
現地の人、
現地の人っていうかまあイタリアとか世界から集まってきた人たちのこう
なんか当日
写真撮られてたとかさ、
あんまそれはちょっとなんか当日雨降っちゃってて、
あそうだった
ん
だ、
でなんかこうせっかく頑張ってっていうかかっこよくドレスアップしてるのに、うん、なんかこう折りたたみ傘とかさしちゃって、
うん、
なんかこう向こうの人だったら多分雨降っててもささずにこうかっこよく歩くじゃないですか、
うん、
でも日本人は傘さしちゃうんですよね。
あ
でちょっとなんか1500円ぐらいの折りたたみ傘なんだろうなみたいな、うん、ビニール傘さして歩いちゃうから僕らもこうシャッターチャンスがないんですよね。
なるほど、
傘さしちゃったよみたいな感じで、あそこもちょっとあと散歩、本当に散歩だったんですよ、こう行列にならなくて、
あ
ちょっとなんかそこのなんていうんですかね、それは運営側の課題でもあったんですけど、ちょっとやや
まあ、ちょっと
アレンジがうまくいってなくて、あいつスタート、あもう始まったんだみたいな感じの、うん、ちょっとややそこが、まあ、
もったいないね、
そうもったいなさっていうのは感じましたね、うん、正直なところ。
なんだっけ名前忘れちゃった、数年前に結構話題になった日本に来てたアフリカのすごい着飾った人たちなんて言ったっけ、カラフルな、
あ
日本ですか、
アフリカのね、
アフリカのおしゃれな人たちがこうスーツ着てパラフルなスーツ着て、
西武とかでも西武百貨店でもなんか写真展とかやってたよね、あのどこだっけ、
なんだっけ名前忘れちゃったね、
あの幼児はもととかが好きだったり、あの、
うん、
すごい特徴的なね、
うん、
それいつですか、何年
コロナ前だと思うね、
名前
なんでしたっけ、
すごいおしゃれ
な、
あなんかそんな感じの
近い
アブール
なんだっけ忘れちゃった、そういう感じなのかな、
ああそういうのね、
うん、なるほどなるほど、
まあでも今のスーツっていうところだとなんか宗師大月っていう、
はいはい、
あの LVMH プライズを取った、はい、あのデザイナーさんの賞があって、うん、それはものすごい現地の評価高かったです。
それはどこでやったの、うん、それピッティで、
それピッティでやった、
うん、
あのまあ口々に皆さんあれは最高だったっていうか最高だよみたいな、
あれは最高、何が最高だった、
何が最高だった、
まあなんか昔のそのバブル期のスーツみたいなのが、
うん、
向こうの人たちにとってはそもそもまだ新鮮なんじゃないですか、
ね、えそんな、でもさ宗師大月ってさ、うん、肩張ってる、
だいぶ肩張ってる、
あそう、
やっぱ見ると
彼の俺の理解だと宗師大月って日本のサラリーマンスタイルからなんかサラリーマンのスーツスタイルにインスピレーションを受けてるスーツスタイルだからさ、うん、なんかそのあんまりおしゃれっていうか、
うん、
その 前のプライズを取った桑田さん、
うん、
のああいう本格テーラーリングっていうよりかは、うん、なんかサラリーマンスーツスタイルのなんかちょっとしたこうトリッキーななんかなのかなってずっと思ってたんだけど、なんか評価が結構なんか違う気がするんだよね、う
ん、あ評価が違う、
なんかいや
ポイントが違う、
俺の理解が違ってんのかなって、
あいやおっしゃる通りだと思うんです、サラリーマンのでも80年代とかそのあたり、
いろんな80年代もあれ90年代もあればさ、うん、あると思うんだけどさ、そんな海外で評価なんか日本のなんかネズミ色スーツみたいな、
うん、
なんかいう感じなんじゃないんだ、なんかおしゃれなスーツとして今、
うん、まあなんか確かにおしゃれパッと見ておしゃれ、これしゃれてんなって感じるかはあれなんですけど、
はい、高い評価を得て、
高い評価
を得て素晴らしい、
スージーメンケスさんもなんか
大丈夫か
インスタでなんか
スージーメンケスも評価してた、
うん、なんか名前ちょっと間違ってたかもしれないですけど、なんか、
うん、
こいつはやるなみたいな感じストーリーで上げてました、
ね、なるほど、
うん、
素晴らしい。
林さんもあれですよね、ピッティに行かれたことが
20年前の話ですよ、20
年前に その頃は
もう全然違った。覚えてない。
覚えてない。
覚えてないっていうか、まあ、覚えてないことはないけれども、そんなに、なんだろうな。うん、覚えてないね。
覚えてない。あ、
うん、あったってことだけしか覚えてない。
まあ、そんなピッティ
うん。
が今だからそうい
そうう
イベントもあったけれど
ですね。
も、何なんかそのピッティおじさんが減った代わりにさ、どんな感じになってる？今スポーティーなスタイルになってるの？ピッティは。
まだ過渡期だと思うんですけど、まあなんかやっぱりライフスタイル化みたいなことをすごい
やって
模索を
て、
していまして、
前回も言ってたよ
はい。
ね。
カジュアルになって
そうです。なんか
る。
中国とか韓国のデザイナーとかを、まあちょっとブースを作ってみたりとか、アウトドア、のブランドの集積を作ったりとか、まあなんかそういうところを今、評価中っていうのは前回から、変わんないですね。なんかテーマもなんかムーブっていうテーマで、まあなんか躍動感とか、なんかそういうのを、なんか、
なってたね。
している
ス
と、はい、
ポーティー
言っ
な。
ているような感じですかね。はい。
で、ミラノに行きまし
ミ
た。
ラノに行きました。ミラノは、ブランドが今、ちょっと減ってるんですよね、
参
ショ
加
ーが。
ブランドが減ってい
はい。
る。
まあ、代表格だとプラダとかジョルジオ・アルマーニが有名なところなんですけど、あとドルチェ・ガッバナとか、でも結構やっぱりショーをするブランドっていうのが結構パリに流出しちゃっているので、なかなかこう存在意義というのをどうやって出していくのかなみたいなとこをミラノもこれから模索中。でも今回はラルフ・ローレンがすごい、一発目に、22年ぶりにミラノのメンズでショーをやったんですけど、それはすごい良かったです。
なんで22年ぶりに再出店したんですか？
なんでなんですかね。
なんか理由は特にないの？
ヨーロッパでもう一回ラルフ・ローレンの存在感を出していきたいっていうことはあるんじゃないですかね。
パリじゃないんだね。
ね。でもミラノはやっぱりそういう目玉ブランドみたいなところをやっぱ作りたいっていうのがあって、運営も頑張って来てくださいっていうのをやってるんじゃないですかね。
なるほど。ミラノ・パリ通して、もたさんのベストは何、ベストショーは何ですか？
ああ、ミラノ・パリ。
でも今言ったラルフ・ローレン
あ、
か。
ラルフ・ローレン。
パリも含めてラルフ・
そう、ラルフ・
ローレン。あ、そ
ロー
んな
レン。
す、良かったんだ。
そう、やっぱ僕ラルフ・ローレン好きなんですよね。
あ、そ
昔から。はい。
う。ニューヨークでもラルフ・ローレン見てたわけでしょ？
ニューヨークで見てました。
なんか違いありました？
基本的にはなんかポロラルフ・ローレンとパープルレーベルってい
あ、
う
パープル
イ
レ
ブ
ベル
ニング
ね。
の、なんかあれを一緒にこう見せるみたいな、そういう構成なんですけど、なんかやっぱスタイリストが、さんが多分変わっているのか、そこのなんかこう、ポロとパープルレーベルって結構全然違うテイストなのに、なんかこう、うまくこう、グラデーションみたいに、だんだんフォーマルになっていく感じを見せるのがすごい上手で、まあなんか、タキシードの上に、そういうレーシング系のレザージャケット羽織らせたりとか、なんかチル、
タキシードかこ
はい、
れ。
カウチンニットをこう、
なるほどね。
と
ミック
か、
ススタイルが含みだった
そう、
んだ。
めっ
じゃあ
ち
ま
ゃ
た良かったん
よ
だ。
かったっす。
これはミラノだからっていう理由も何かあんのかしら。
ミラノだからそういうスタイルを見せたっていうのを、どうなんですかね。
ヨーロッパだからこういう足表現の仕方にしたとか。
まあ確かに、アメリカ、あるのかな。ミラノだからそういうニューヨークでやってる時とは違った表現っていうのをもしかしたらね、参加してたのかもしれないですし。結構、これも、周りの日本人ジャーナリストは最高だったというような、某朝日新聞の後藤さんなんかはすごい大感激みたいな感じでしたね。
ラルフ・ローレン以外だとどうですか？印象残ってるのは。
やっぱディオールじゃない
ディオールね、僕見れてないんで
の？
すよ。なんかプラダはなんかすごい、パッと見て、ショーで、わーって思ったのはラルフ・ローレンで、プラダは、あ、こういう表現もいいなと思いました。
どういう表現？
これはなんかすごいプラダの あ、その6か。
今、2月2日号、WW の2月2日号を見ながら話して
ます。話していただいて、
はい、
なんかシャツとかに、こうね、よく見ると、汚れがとか、シミとか、シワとか、
うん、
なんかそういうのがついちゃってて、
うん、
なんかあれみたいな、検品してないのっていうレベルではなく、もう、完全に意図的にこう焦げ跡とか、
うん、
こうニットの首元がだるんだるになってたりとかする。
あ、それもし
ょ、そうそうそう、
ランウェイで分かるぐらい目立つ。
うん、もう僕もうパッと見で分かるぐらい、
ね、
うん、
ユーズド感を超えてだるだる感みたいな。
そうそう、もうユーズちょっと違うんですよ。
もうちょっと違う、
ちょっとね、ユーズドじゃなくて、
ない、もう
なんかね、愛着らしいんです、これは。
愛着、
はい、
もうちょっとラフシモンズっぽいよね、
そこ
のテクニックのやり方が。
そうそ
う、うん、
なんかそういうシミとかこうダルダルのこう首元とかそういうものもまあなんか愛着として、あの過去を否定するのではなくて、そういうものをこう携えて不穏な時代にこう向かっていこうよみたいな、まあ、ラフさんは最近そういう
時
代に不安でやっぱ仕方ない方なので、そういう表現に系統されているというようなイメージで、まあ確かに僕もあのね、なんか担々麺飛ばしちゃったシャツとかあるんですけど、そういうのを大事にしていこうかなと。
そういうことなのかな。
そういうことじゃない。
そういうことではないんですかね。あ、じゃあ僕の完全に読み違えです。
分かんない人
違う。
違うんじゃない。やっぱラフシモンズって言ってもさ、
うん、
いやもうそのなんていうの、こうテクニックを使わせたらさ、とにかく東大、まあ素材マニアだからさ、
うん、
ラフってだからテクニックとこうなんかその技術はさ、とにかく超なんか難しいです。やっぱり一流のそういう工場に発注してると思うんだけど、うん、それをこうなんかあえてそのちょっとね、バランスをなんかすごい高い技術を使ってなんかダルダル感出したっていうところがなんか、
うん、そうですね、
イケてるっていうことを、うん、まあなかなかだってさ普通難しいからさ、
うん、
単なるユーズド感を超えてこのなんかちょっと技術高い技術でこういうどこまでできるのかみたいなところをさ、
うん、
やっぱラフシモンズなんかそれをプラダでやるっていうのが面白いと思ってんじゃないかな、うん、 そうですね、そのいや本橋くんのその担々麺が飛んだやつはもうなんていうの本当
いやでもそういうの愛着、
愛着だよね。
いや僕なんかこの会社に入って一番最初の取材があの三浦さん、三浦明元編集長の、
はい、
と同行したんですけど、はい、三浦さんのシャツにこうなんかポロシャツになんかシミがついてて、
あ、
これがやっぱファッションメディアのおしゃれなのかなみたいな
全く違うと思う
聞いてない、このラジオ聞いてないから大丈夫なんですけど、まあそういうね、あったりとか、まあ、あとそうプラダ引っ張ってあれなんですけど、すごいねあのコートがめっちゃ細いんですよ今回。
あ、タイトシルエット
な、超細くて、
うん、
そうなんか向こうでなんか本橋しか着れないんじゃねこれとか、 なんかみんな冗談で言ってたんですけど、なんかこのレベルでめっちゃ細くて、いや実際セールス大変だなと思いました、うん、ちょっと
それプラダだけの傾向なの、なんか
あでもさすが林さん、そうなんです、ちょっとやっぱ
タイトシルエットなんだ。
タイトとは言えないですけどスリムにやっぱメンズも徐々に戻ってきて、
まあ、戻ってきている、
うん、レディースはもうとっくにオーバーサイズから揺り戻しはあるんですけど、メンズも結構、あの、前シーズンからディオールとかももう振り返ってみてもらえると、
うん、
春夏からスリムなパンツが出てたりするんですけど、
なるほどなるほど、
結構スリムはこれから出てきそうです。はい、
まあ今話したような話は、まあ、あの2月2日後にぜひ詳しく出てるので見てほしいんですけど、
はい、
まあ取材ぐらい裏話というか、
うん、
大変だったんじゃないですか、2週間もこうし
てで、そうですね、
3都市移動して、なんか実際には見てないんだけど、なんか社内だとなんか一緒にコレクション巡ってる他の記者のインスタとかなんか X かなんか見ると、
うん、
元橋がいつも眠ってる写真が上がってる
いやそうなんですよね、まあ結構時差ボケがやっぱ僕あれなんですよね、弱いというか、
うん、
まあ、まだ、まあ、今回の その今日のポッドキャストのタイトルにもこうつけたんですけど、
うん、
まあこうタイムウィルテルなミラノパリ出張とつけまして、うん、まあこれちょっと今回のポッドキャストで喋ろうと思った2つのことがかかってるんですけど、
はい、
まあ、1つは、まあ、ちょっとこう時間が経てば慣れてくるみたいな意味で、今回はちょっと慣れることができたなみたいなと
こもあったんですよ。ああ、2回目だからってこと、
はい、
うん、
前回すごい暑かったんですけど、今回は割と気候がマイルドだったこともあって、うん、
なるほどね。
そう、前回よりはあの
ハードじ
ゃハードではなかったというか、まあ、前回もっと死んでたんですよ、うんうん、インスタではインスタ外のところでもこうずっと天井を見上げてたみたいな。
天井見上げて寝てたもん。
いつそれいつは
バスタクシー、
あ、移動中ね、
移動中に必ず寝てる写真が俺 見たことないんだけど、なんか周りがみんなそう言ってるからさ、
そうあの大塚さんとかが僕をいじるんですよね、人、僕が頑張ってるとこあげないのにこう
嫌がらせだ、
嫌がらせをして、
妨害活動して、
俺に比べてこいつはこんなにダメだぞと。じゃないですけど、ね、わかんないですけど、まあわかんないですけど、
あ、
うん、そうですね、まあ、大変は大変でしたけど、
うん、
こぼれ話みたいなのが欲しいってことですよね。こぼれ話
別に
あ、そういうわけじゃない、
そんなに考えることなくて、なんか紹介所でちょっとふとした瞬間を見たとかさ、
うん、
あるいはちょっと食事が大変だったとかさ、
うん、食事はもう大変ですよ、もう高いですもん、ユーロ180、
あ、まあ、今から180円時代なんですけど、
90円近いから、ね、
ニューヨークと比べてどういう感じがしました？
どうだろう、ニューヨークの方が高いかな、でもやっぱり、それでも。うん。
大体、ちょっと、俺もわかんないし、聞いてる人もわかんないと思うんだけど、うん、コレクションの取材っていうのは、何時か何時ぐらいまでやって、どういうふうに移動して
るの？あ、そうですね、うん、そもそも。まあ、一番ハードなパリのスケジュールだと、まあ、大体9時から、どうだろうな、22時ぐらいまで。
午前中からファッションショーをどっかでやってるわけだ。
はい。ファッションショーと、あとプレゼンテーション。
展示会みたいな。
はい。
うん、
があって、まあ、それを大体1日で10個以上は回ってると思うんですよね。10
個以上。
ショーとプレゼンテーションを入れて10個。はい。1日。
はい。で、公式スケジュールに載ってるショーとプレゼンテーション以外に、なんかその期間中にパリでちょっと日本の小さいブランドが展示会というかショールームやるから、まあ、来てくださいとお誘いをいただいたりとかして、
うん、
まあ、そういうところも行って現地でのセールスの感触どうですかとか、そういう話を聞いたりしてると、うん、まあもう昼ご飯は食べる暇がないみたいな感じで。
実は食べないと。
食べない。
うん、
新地10。
朝9時から夜10時。
10時までみ
たいな。12時間。
うん。
13時こ
そ。それ眠、それは眠るよね、移動中。時差ボケじゃなくても眠るよね。
日本でこんな働いてないから、ちょっと、寝ちゃうよ、みたいな。
寝ちゃうよ。
かなり体力いると。
そうですね、体力がいりますね。
うん、
だからこう、昼の時間に、なんかちょっと、なんかここご飯が出るんじゃないかみたいな。
ん？取材先で。
はい。まあこう、スケジュール組むじゃないですか。うん、ここもしかしたらご飯を出してくれるかもしれないみたいなところを昼の時間にちょっと当て込んだりして、
うん、なるほど、そこでエネルギーチャージ
で、そこそれの当てが外れるともう悲惨みたいな感じなんですけど、
ご飯出るところでなんか事前に分かんの、
まあそれは長年のこう関東
パンで、
あ、まあ、ご飯というかパーティーフードみたいのはちょっとつまめる、はい、
サンドイッチぐらいがあるみたいな感じ、
フィンガーフード以上のものを出してくることもあるので、
あ、
まあ、それちょっと厚かましくも、
うん、
そういうものを当てにすると
やっぱいただきつつちゃんと取材しようかなって。
夕飯は、
あ、でも夕飯は
夜10時まで仕事してるんでしょ。
そうなんです、うん、夕飯はまあそうですね、10時まであったとするともう帰ってくると結構閉まっちゃって、
そうだよね、日本以上に飲食店早いよね、はい、おそらく、うん、
だから今回はパリだとオペラの周辺にあのホテルを取ったんですけど、
うん、
それ結構中心のところだと割とご飯屋もまだ残ってるんですけど、
何時ぐらいまでやってるよな、
僕はそれこそ、ま、10時だともう本当にやってなくてマックとか行ったんですけど、
マックはやってるんだ、
マックやってます、
うん、
9時ラストオーダー10時閉店の なんだっけな、担々麺じゃなくて刀削麺か、刀削麺のお店がホテルの横にあったんで、まあそれを甘んじて食べておりました。
ホテルは朝食つく。
つくんですけどね、まあ毎日同
ホ
じ
テル
で
なの、
す。
そもそも。
ホテルです。
で、朝食
ホ
が
ステ
つ
ル
く
で。
と。しっかり食べれるのは朝食だけじゃ、そうすると。
そうですね。だから毎日クロワッサンと生ハムとなんか少々の草を食べて、ヨーグルト。それがもう。
同じところに、まあ、ホテルの朝食ってそんなに変わんないもんね。
そう
ホテ
な
ル
ん
変え
で
た
す
と
よ。
ころでね。よっぽどいいホテルにしない限り。よっぽどいいホテルなの？
いや、もう極めて標準的な。
標準ってどんな感じ、日本でいうところの。アパ的なとこなのか。
そうですね。アパぐらいじゃないですか。なんかね、春夏シーズンより今のシーズンのが、ホテルがちょっと安いんですよ。だから、同じ価格帯でもちょっといいところに泊まれて、前回よりちょっといいところに泊まってたなって感じはします。
どれぐらいのホテル？
あ、値段の話？
値段は言えないか。
値段、まあ、そうっす
日
ね。
本で言うところの。
でも日本でいうところのアパとかの値段だとちょっと向こうでは泊まれない、
泊まれ
値
ない
段
じゃなくて、そのスペー
グ
スという
レー
か、
ド。
設備というか。
ビジホ、ちょっとビジホに詳しくないですけど、でもアパホテルとかより広い、ちょっと。
そうなんだ。
はい。
ちゃんと机はあるんだ。
机が今回はなかったです。広いけどなかったです。
机ない
なん
ん
かソファーはあったけど、
だ。
机ないですね。
原稿も書いてるじゃないですか。
はい。
毎日毎日。どこで書いてんの？ホテ
あれ
ル。
はベッドの壁にこう
ベッ
自
ド
分
の
の
壁
体を
に、
L 字にして、こうなんか膝の上に
膝の上にパソコン
パ
置い
ソ
て
コ
書
ン
い
置い
てんの。
て、パタパタ書いて、で、まあ案の定寝落ちするみたいなこと
そのまま寝ちゃう。
じゃう。いや、まあでもさ、日本のさ、ビジネスホテルっていうのはさ、もうあらゆる面でコスパ
そうで
と、
すね。
もうあれ、ありえないからね、世界で見た
ビ
ら。
ジネスホテルって名前がついてるだけあって、
そう
結
ですね。
構ビジネス視聴者向けに
いや、相当レベル高いよ。
作ってあるよね、そのズボンプレッサーとかいたと
すごいよ、あれ。
て。なかなか海外だとそういうのないのかもし
あ
ん
っ
ない。
ちの人多分ホテル帰っても仕事しないんじゃないですかね。
そういうのもあるよね、
そんな
きっ
ことな
と。
いでしょ。
そんな真面目じゃないんじゃないですか。だから、まあ他の人は、他社の記者さんとかは、まあ普通に、あれですよ。カフェとかに行って、絶対仕事するみたいな。ホ
カ
テ
フェ
ル。
行く暇がある
まあ、カフェに、まあ昼間とか朝と
の？
か、まあ
なるほどね。
そう。まあ僕は基本的にショー、プレゼンテーション全部行ってるんですけど、
そっ
まあなん
か、
か、
ショーだ
絞っ
け。
ていく
なる
方
ほ
と
ど
か
ね。
もいるんですけど、合
なる
間
ほど
に
ね。
こう結構ね、カフェ行ったりとか、そういう感じですかね。
カフェでもコーヒー一杯いくらぐらいじゃなの？
スタバは安いんで、
スタバ安い？
スタバ安いです。
安いって言ったら日本よりだいぶ高いでしょ？
まあそう
スタ
です
バで
ね。
何ユーロ？
アメリカの3.8ユーロだったはず。
アメリカのって一番 おそらく安いよね。
それで3.8ユーロ。
はい。だからまあ800円とか
う
ね。
わー、高い。高いとか言ってる場合じゃないけど、そうなんだ。それで安い方だ。
それは結構良心的だなって感じ
良心的な。
です。はい。
いや、もう日本人はもう海外行けるんじゃないかな。
まあ、
大変だ
今
わ。
はちょっと行くメリットあんまないかもしれないですね。
そのオフの日っていうのはあった？
移
その
動日で少
移動
し
日でちょっと、
時間ができるとか
コイン
さ、
ランドリーに行くとかさ、ちょっと美
ああ。
術館行くとかさ、
いや、ないです、ない
ない
で
の？
す。はい。
ないんだ。もう詰め詰めだ。
ニューヨークの時は割とあったというか、でもそうですね。まあ、午前中、ここは空いてるみたいな時はあったんで、そこでコインランドリー行きました、それこそ。
まあコインランドリーっていうかさ、もう少しなんか、せっかく来たんだから、なんか地元のお店見るとかさ、ちょっと観光的なところを見るっていうのも結構大事なんじゃない？その地元の空気知るというか。
ドーバーストリート周り
ああ、
と行くとかさ。
最終日行きました、ドーバーストリート。
行ったんだ、
はい。でも前回も行ったんですけど、もう疲れちゃって、もういいかな、みたいな。行っちゃうんですよ。
マッサージでも行けばいいんじゃない？ なんか
もう疲れるし、高いし、なんか、も
ホテルで寝てた方がいいみたいな。あれで
う、そう。
もセールとちょっと被ってんじゃないの？
セール後の価格見ても、
高い。
それ日本のプロパーぐらいになっちゃうんで。
そのミラノパリってなんか感じたことありますか？なんかそのミラノだったらオリンピックが少し盛り上がってきた。
うん、
今週から始まるんだっけ？ 2 月の6日だっけ？ミラノコルティナ、
うん、
冬季五輪を控えてるわけですけど、なんかこう、
うん、
あるいはパリでこういうなんか盛り上がってるみたいなさ。
そうですね、ミラノでコルティナの盛り上がりはあんまり正直感じられず、
感じられず、
はい、まあ、街のこう電飾でなんかちょっとオリンピックのマークを作ったりしてるのはあったんですけど、街がオリンピック一色みたいな感じではなかった、
ね、まだなってないってことね、うん、
まあ、エンポリオ・アルマーニと D スクエアードっていうブランドがもうショーを明らかに五輪を意識してるというか、もう
五輪をスポンサードしてるんだっけ、イタリアチームとか
を。EA はそうですね、エンポリオ・アルマーニはスポンサードですね、オフィシャルチームスポンサードで、
ユニフォームみたいなの作ってるわけね。
そうですね、うん、D スクエアもそうかな、
うん、
なんででも他のブランドはまああんまりどこ吹く風という、
うん、ね、オリンピックの盛り上がりはまだこの当時は出ていないと、はい、
あんまり感じられるな。
パリもなんかこう、
うん、
こんなことが前回よりもこんな盛り上がりが違いがあったとかさ、なんか流行ってるのが、
うーん、
特徴とかさ。
特徴ですか、
うん、
パリ
ニュートレンドでもいいだけど、
ニュートレンドなんか思ったものみたいな。
ああでも面白いなと思ったな、チャールズ・ジェフィリーラバーボーイを皆さんご存知ですか？
何のことです
か？ロンドン、イギリスの。
そうです、そうです。こう、ちょっと耳がついたような、
うん、
2、3年ぐらい前かな。日本でも流行って、若い子がこう、キャップとかニット帽とか、かぶってたんですよ、
うん。
で、それをかぶってる人が、また増えてるな、みたいな。ヨーロッパで。
日本の方が早かったってことなの？ヨーロッパでももともとやってたけど、
もうヨーロッパでも、そうです。ヨーロッパでも、日本でも同時多発でトレンドだったと思うんですけど、うん、なんかそれをかぶってる人がまた増えていて、
うん、
街で増えて、で、ショーでおしゃれな人もかぶってて、
ちょこちょこかぶってると。
あれ、これは何が震源地なんだろうと思いながら、うん、それを見ておりました。
何が震源地か分かんない。
ちょっと分かりません。っていう。なんか面白かったの一つと、
うん、
あとはそうですね、まあ、トレンドにも絡んじゃうんですけど、
うん、
結構スーツというかフォーマルスタイルみたいな、
うん、
さっきも言ったんですけど、ちょっとタキシードっぽいようなスタイルをみんな着崩して遊ぶみたいな、うんうん、そういう提案がすごい多くて、結構タイドアップしたりとか、帽帯つけたりと か、
うん、
なんかそういうのに下はなんかちょっとスウェットパンツ合わせるとか、
ああ、うん、こんなでも前からそうなんじゃない、
まあまあそうですけど、なんか
前からそうなの、どっちなん
で、いやでもタキシードはあんまり見なかったですね、
まあ、ビジネスーツみたいなものも着るし、
うん、テイラードジャケットとかあったんですけど、
タキシードはスウェット、
うん、とかは結構
帽帯にスウェット、
帽帯にスウェット、
蝶ネクタイにス
ウェット、それやるかなみたいな、リアルクローズかなとはちょっと思ったんですけど、まあ、なんかそれは面白かったかなと。
なんかさ、本橋くんがさ、
はい、
メンズトレンドの時にさ、シャツ2枚重ね。
ああ、シャツ2枚重ねスタイル。
あれがさ、
うん、僕やってますよ、ほら。
あ、本当だ。
知ってます。
あ、本当だ。
シャツ2枚重
ね。あ、シャツってそういうシャツね。
これはまあ、そうですね。バルースシャツみたいなやつなんですけど。あ、もう流行ってますよ。
流行ってる。
はい、完全に。
そういうのの、じゃあ、秋冬はさらに。
そうですね。
ネクタイにスウェットという、ちょっと突飛なスタイルが来るかもしれない。
うん、来年の今頃はみんな蝶ネクタイにスウェットです。
スウェット？
はい。
かなり高レベルな。
ハイレベル、ね、
ハイレベルな。
おじさんが簡単に真似はできないよね。
そうですね。
うん、
この裸にコート着てる人もいるけどさ、
それ
なんかスカーフマン
みたいな、なんかイタリアのブランドのあれじゃないか、
ディオール、
あ、ディオールか、ディオールか、
うん、どう、なんかて、なんかこれ面白そうだなっていう、ちょっと最後さ、なんか提案っていう、こういうスタイル見たんで、 リスナーの方にもこれちょっと真似したらちょっと一歩なんていうの リードできるようなみたいなさ。ない
今のじゃダメですか。じゃあ
え何もう一回言って。
蝶ネクタイスウェットじゃダメですよね。
だからハードすぎるから
ちょっと厳しいと。
もうちょいさ、もうちょいもうちょいなんかできそうなやつ、
できそうなやつか、うん、ちょっとねそれはね第2報でまあこれから特集をするのでちょっと僕も整理はするんですけど、うん、どうなんですかね、うん、まあ、うん、色遊び、
あ色遊び
ちょっと冬の、
うん、
ちょっとね、オーラリーの視聴者の皆さん、オーラリーのルックとかは非常に
パステルカラー、秋冬のパステルカラーみたいな、
そうパステル、そうですね、
あ、
うん、カラーセラピーなんていう風にあの現地のライターの井上恵里さんは言い表してくれたんですけど、まあ、なんかちょっとパステルが癒しのカラーリング、
ね、なるほどね、
ね、アイムメンっていうあの一世三宅の、
はいはいはい、
あのこのグラデーションも、はい、まあなんか暁 の雰囲気をイメージしたらしいんですけど、これもなんかセラピーというか癒されるカラーと、まあ、こういう色味は結構新鮮ですよ、
ね、これはちょっと取り入れられそうだね。
そう、
あ、なるほど、
緑と青合わせちゃうとか紫と赤合わせるとか、
うんうんうん、
結構これもまあハイレベルかもしれないですけど、
うんうん、でも古着とかでさ、
うん、
こういうカラーの古着のやつちょっと組み合わせてみるっていうのはできなくはないよね、
うん、だからちょっとルックを見るときにそういう色遊びみたいな、
なるほどね、
そういうのを注目してみてはいかがでしょうか。
はい、はい、
うん、あとそうタイムウィルテルっていうのはその、まあ、時間をかけてどんどん馴染んでいこうというのと、あとあれなんですよ、宇多田ヒカルさんの今回堺の章に呼ばれていまして、
うん、
それを見たのがすごい僕は感激したという。
宇多田ヒカル好きだったの、
はい、宇多田ヒカルが好きで、
うん、
タイムウィルテルっていう曲が僕が大好きなので、
うん、
あのまあその感激しましたっていうのと、タイムウィルテルを知らない人はぜひ
タイムウィルテルみたいなやつ、ね、そう
そうです、
はいはい、
聞いてくださいっていうそれだけの話でございます。
はい、
はい、
いつか宇多田ヒカルさんにねゲストで来てもらえたら
いいよね。いいですね、
うん、
それもまあタイムウィルテルで時間が経てば来てくれるかもしれないということです
収めようとしてるけど、はい
はい、これ僕が締めるんです。
そういうことですね、あなたが締めないと終わんない。
なんて言って締めるんでしょう、このチャンネル。
いや、ありがとうございました。では
い、今回は、メンズ、パリミラノ速報お土産話でしたが、皆さんいかがでしたでしょうか。感想の方もどしどしお待ちしておりますので、来週も記者談話室楽しみにお待ちください。どうもありがとうございました。
はい、
はい、ありがとうございます。また来週。